広報稲川、令和元年5月、第957号をお届けします。音声訳、音訳ボランティアリビエール、永井、丸山、藤永、藤田です。今月の主な内容は、2ページ、特集、稲っ子集まれ、ワクワクドキドキ遊びに行こう。8ページ、災害に備えて地域で支え合う。25ページ、しまった困った助かった。還付金詐欺にご注意。稲川町でも発生。26ページ、ときめき、池畑幸三さん。27ページ、私のおすすめ、彫刻の道を歩きませんか。28ページ、稲川特派員報告、ちょっとした家事をお手伝い、シルバー人材センターなど、順を追ってご紹介します。ページから6ページ、特集、稲っ子集まれ、ワクワクドキドキ遊びに行こう。令和元年、新しい時代が始まりました。時代の幕開けとなった5月といえば、子供の日を思い浮かべる人も多いのでは？その子供の日から1週間は、日本の未来を担う子供たちや家庭、子供の健やかな成長について、国民全体で考える児童福祉週間です。今号では、この週間に合わせて開催するキッズフェスティバルや、親子揃って元気に遊び、交流することができる子育て関連施設などを紹介し、すくすくと成長する稲っ子たちを応援します。その気持ち、誰かを笑顔にさせる種、2019年度児童福祉週間標語、社会の宝である子どもたちが健やかに育つことは、国民全体の願いです。すべての子どもが家庭や地域で豊かな愛情に包まれながら、夢と希望を持って個性豊かにたくましく育っていけるような環境、社会を作っていきましょう。キッズフェスティバルについて、時、5月12日日曜日、午前10時から午後1時まで、ところ、文化体育館、内容、楽しい企画盛りだくさん、歌と遊びのミニライブ、10時10分からと11時30分から、人形劇、10時50分からと12時10分から、かえっこバザール、風船使い、竹ムーさんと遊ぼう、クラフト名札作り、親子遊びの広場、缶バッジ作り、絵本の紹介、移動図書館見学、いろんな衣装に大変身、白バイ、パトカー、消防車、はしご車と記念撮影、川西ファミリーサポートセンター会員登録など、稲坊&稲匠45炎もやってくる、先着200人の未就学児には希望の家スバルのクッキーをプレゼント、対象、就学前の子どもと保護者、イベントには必ず保護者同伴で参加してくださいね、かっこいい炎の動画が見られるよ、消防隊長稲匠45炎、稲川町を守る45人の隊員たち、広報動画キラッと稲川より、検索稲匠炎、問い合わせ子育て支援センター電話 766-7800、 子ども課電話 767-7477、 子育て関連施設の紹介、6カ所あります。 1. 星の子園七夕、星の子広場、ベビーマッサージや世代間交流も、離乳食の試食会や交通安全教室、夏の水遊びのほか、世代間交流として隣接する介護施設のおじいちゃんおばあちゃんとの交流も行います。またベビーマッサージでは、優しいアロマの香りがする部屋で専任の保育士がイギリス仕込みのマッサージを伝授、 方法などは難しく考えず、まずは体に触ってスキンシップを取ることが大切。子供からは安心ホルモン、お母さんからは愛情ホルモンが出て、親子どちらにも良い効果が得られるとのこと。星の子広場のほか、一時保育も利用できますので、お友達を作りに出かけてみませんか。電話 765-0770。 2. シルバー人材センター、親子遊びの広場。親子で遊べる企画が盛りだくさん。子供大好きなシルバー人材センターのおじいちゃんやおばあちゃんたちが元気いっぱいに運営する人気の広場です。日頃子育てに一生懸命なお母さんたちの親子遊びをサポートし、家とは違った環境で親も子もリフレッシュできるような企画を準備。工作、紙芝居、絵本の読み聞かせや昔遊びからオリジナルの遊びまで、笑顔を大切に楽しい時間を提供しています。みんながおじいちゃん、おばあちゃんと遊ぶことを楽しみにしていて、昨年は皆勤賞の親子もあったとのこと。12日のキッズフェスティバルにも参加しますので、遊びに来てください。電話 766-8686。 3. 稲川保育園のびのび広場。園児と一緒に遊ぶと刺激がいっぱい。工作をしたり、園庭を駆け回ったりと、園児と一緒に集団生活を過ごすことで、親子とも様々な刺激を受けることができます。月に1回のお誕生会の時に、誕生月の場合は、園児と同じようにお祝いしてもらえたり、身長や体重を測るなど、ちょっとした体験を通じて、少しずつ状況に対応できる力を身につけていきます。集団の中での子どもたちの様々な体験は、保育園や幼稚園などの入園に向けての練習の機会にもなります。保育士のほか、看護師や栄養士なども勤務していますので、子育てのちょっとした疑問や悩みなど、気軽に相談することもできます。電話 766-0292。 4. YMCA 白金子ども園。好きな時に好きなように遊べる。申し込みなしでどなたでも、暑い夏も寒い冬もエアコンの効いた快適な環境で子どもたちを遊ばせることができます。買い物のついでやお友達との待ち合わせなど気軽に使える広場で、メニューに沿って何かをするのではなく、それぞれが自由に遊んだりお話しすることができます。いつでも好きな時にふらっと気軽に立ち寄ることができるので、このような交流の場が初めてという人たちのデビューの場にもぴったり。出産で里帰り中の妊婦さんが上の子と一緒に遊びに来たり、お孫さんを連れたおばあちゃんなども利用することができます。電話 765-3611。 5. 子育て支援センター。イベント充実、お外遊びも楽しめる。保育士が常駐しており、子育てや子どもの成長のちょっと気になることなど気軽に相談することができます。年間20回のイベントでは、アウトドアや遊びの達人、チアダンスの指導者、音楽家、救急救命士、保健師、臨床心理士などさまざまなジャンルの講師による楽しくてためになる講座を実施しており、とても好評です。また集いの広場では予約なしで遊ぶことができます。園庭の芝生の上で遊ぶのも気持ちの良い季節になってきました。ママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃんなどみんなで遊びに来てください。電話 766-7800。 6. 町立幼稚園稲坊広場。さまざまな体験を通じ集団保育に慣れ親しむ。地域内の未就園児の親子が幼稚園教育を体験する場として4つの町立幼稚園で実施しています。詳しくは20ページ。子どもたちは園児と一緒に遊んだり、季節の行事に参加するなどの集団保育を体験します。はじめは集団の中に入れず、門の外から覗いていた子も少しずつ慣れ、教室の中に入れるようになります。 季節の伝統行事や由来などの少し難しい話でも、子どもたちは体験を通じていろいろなことを理解していきます。また、保護者は先生が子どもたちと接する様子を客観的に見ることで、子どもたちへの関わり方のヒントを得る場にもなります。親子で友達ができ、地域での交流も広がります。保健センターでも相談 OK。 子どもの成長に伴い、さまざまな心配事が出てきます。体重増加や離乳食の進め方、歯磨きの仕方など、子どもに合った方法でできているのか不安になることありますよね。保健センターでは定期健診時だけでなく、どんなことでも気軽に相談していただけます。また、各子育て支援施設とも連携し、さまざまな視点で皆さんの子育てを応援しています。子育て支援センターの出張イベントなども行っていますので、気軽に立ち寄ってみてください。保健センターの定期健診について、詳しくは22ページに掲載。ちょっとだけ子供を預かってほしい。ちょっと息抜きしたい。美容院に行きたい。など、気分転換したい時や、やむを得ない理由で一時的に養育ができない場合などにご利用ください。一時預かり事業、超補助事業、ところ、星野公園七夕、電話 765-0770、川西ファミリーサポートセンター、稲川町川西市の広域事業、一時預かりできます。詳しくは12ページに掲載。電話 740-6800。 ショートステイ事業、育児疲れの解消、また一時的に養育が困難な場合などに宿泊を前提に預けることができます。子ども課、電話 767-7477。 詳細は町ホームページを開き、子育てで検索してください。なお、各施設のことや対象年齢などの詳細は20ページ21ページに掲載しています。福田長次町長より、未来を担う子どもたち、令和の時代の幕開け、これからの時代を担う子どもたちの健やかでたくましい成長を願っています。新時代、稲川町のみならず日本の将来を担う今の子どもたちは私たちの大切な宝です。その子どもたちが自然いっぱいの稲川町でのびのびと育つために、快適な子育て環境の整備を行うことは、未来の町の発展にもつながっていくと考えています。子どもの健やかな成長を願い、町では妊娠期から子育て期まで、お母さんやお父さんに様々な角度からきめ細やかな支援を行っています。特に、核家族化が進む現代では、子どもたちが外へ出て多くの人と関わり、社会性を身につけ、生きる力を育むことがとても大切です。また、子育てに一生懸命で疲れを感じている方にとっても、外でいろいろな方と話をすることは、とても大切なリフレッシュの時間となりますので、ぜひ今回紹介した施設を、皆さんに活用いただきたいと思います。また、今年度からの新たな取り組みとして、出産サポートタクシー事業や、電子母子手帳の導入、産後ケア事業など、7月からの事業スタートに向けての準備を進めています。これまで以上に充実した環境で、様々な制度を上手に活用いただき、楽しんで子育てを行っていただければと思います。親子で新時代を生き生きと楽しく過ごせるよう、稲川町では、子育てするなら稲川町を合言葉に、これまで以上に皆さんの子育てを応援してまいります。子育て関連施設マップ。子育て関連施設は、町内に10カ所あります。1、むつせ幼稚園。2、YMCA 白金。3、稲川保育園。4、稲川幼稚園。5、つつじが丘幼稚園。 6文化体育館、7シルバー人材センター、8松尾大幼稚園、9子育て支援センター、10星野公園七夕。各施設の詳細は20ページ21ページで紹介しています。各施設以外の問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 7ページ、稲川町縁結びイベント、自然と触れ合うバーベキュー in 憩いの家、令和元年に新たな出会いを。時、6月9日日曜日、午前10時から午後3時まで。ところ、青少年憩いの家。対象、男女とも年齢25歳から40歳くらいの独身で、町内在住、在勤、または稲川町に興味のある人。定員、男女各20人。多数の場合、抽選。ただし、最小最高人数20人。参加料3500円。申し込み、24日までに、町ホームページを確認し、電子申請。問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 マイナンバーカードを作りませんか？マイナンバーカードは、プラスチック製 IC チップ付きカードで、件面に、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、個人番号と、本人の顔写真が表示されます。ここでは、マイナンバーカードの利用方法や便利な使い方を紹介します。コンビニ交付の利用方法について、利用店舗、全国のコンビニなど、セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、イオンリテール。利用可能時間、毎日午前6時30分から午後11時まで。ただし、12月29日から1月3日を除く。取得可能証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の不評の写し。持ち物、マイナンバーカード。ただし、利用者用電子証明書をつけている人に限る。その他、すべての証明書が役場発行の手数料と比べ100円安く取得できます。マイナンバーカードで便利に、個人番号を証明する書類に、個人番号の提示が必要な様々な場面で証明書類として利用できます。本人確認時の身分証明書として、役所や金融機関などの様々な手続きで運転免許証などと同様に公的な身分証明書として利用できます。確定申告でも、確定申告をされる人は手続きに便利な国税電子申告、納税システム、e-tax を利用できます。コンビニなどでの証明書交付も、コンビニなどで住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書を取得することができます。ただし、戸籍関係の証明の取得は、住所地及び本籍地が稲川町の人のみ。マイナンバーカードの作り方。手続きには通知カードに同封している申請書または住民保険課で発行している申請書が必要です。郵送やインターネットで申請し、住民保険課窓口でカードを受け取る方法。申請方法。1、申請書に写真を貼って必要事項を記入し、送付用封筒により郵送。2、申請書の ID、QR コードを使って、パソコン、スマートフォンから申請。ただし、転入者、申請書がない人は、住民保険課まで。 住民保険課窓口で申請し、郵便でカードを受け取る方法。持ち物、顔写真、縦 4.5センチ×横 3.5センチ、本人確認書類 A、 顔写真付きの公的身分証明書、本人確認資料 B、 健康保険証、年金手帳など A2 点または AB 各1点を持参。問い合わせ、住民保険課、電話 766-8700。 8ページ、9ページ、災害に備えて地域で支え合う。町では、災害時などに自ら避難することが困難な避難行動要支援者を支援するための地域支援団体の設置を進めています。なぜ今、地域支援団体が必要なのか。金剛では、避難行動要支援者支援制度を紹介します。災害発生時の自助・共助。地震や大雨などの災害による被害を最小化するには、災害発生時にいち早く安全な場所へ避難するなど、まずは自分の命を守るための行動をとる自助を行うことが大切です。次に、家族や隣近所の人など、地域の人たち同士で助け合う共助が行われることで、より多くの人の命が救われることになります。特に、要介護状態や障害などの理由により、自力で避難することが困難な人たちについては、災害発生時の避難などを支援する必要があります。名簿を作成。稲川町では、災害発生時に支援が必要と考える人を、避難行動要支援者以下要支援者と位置づけ、災害発生時の救助活動や避難支援を行うための避難行動要支援者名簿以下名簿を作成しています。一方、大規模災害発生時には行政機関の被災や交通インフラの寸断などにより公的機関による救援体制が整うまでには一定の時間を要します。このため、名簿に登録されている要支援者の避難支援には、地域住民の皆さんによる共助がとても重要です。避難行動要支援者名簿に登録されている人の要件は次の通りです。1、65歳以上の一人暮らしの高齢者及び75歳以上のみの居住世帯。2. 身体障害者のうち、肢体不自由の上肢機能障害2級以上、下肢機能障害または体幹機能障害、平衡機能障害の全等級、視覚障害の2級以上、聴覚障害3級以上の人。 3. 内部障害、身体内部の障害のうち1級の人。4. 知的障害者のうち、その障害の程度が A 判定の人。5. 精神障害者のうち、2級以上の人。6. 介護保険制度において、要介護3から要介護5の認定を受けている人。7. 本制度への登録に同意する人。ただし、長期の入院または施設に入所している人は対象となりません。支援団体の立ち上げを。近年、要支援者を支援するための地域支援団体以下支援団体を設立する動きが全国の自治体で進められています。本町でも自治会や自主防災組織などの地域団体が主体となる支援団体の設立を進めています。支援団体には情報提供を同意された要支援者の名簿情報を提供します。地域団体が主体となっていただくことで、災害発生時の他にも日頃からの見守りや声かけなども行っていただくことを期待しています。避難行動要支援者への支援の大まかな流れについて。 稲川町は要支援者対象者を抽出し、本制度への登録に同意する人を含む要支援者該当者に情報提供の同意の意思を通知で確認する。要支援者該当者は同意・不同意・対象外を町に回答する。町は同意者の名簿を支援団体へ提供すると同時に、要支援者へ同意者名簿の提供を報告する。自治会・自主防災組織などの地域支援団体は名簿をもとに要支援者の支援体制の整備、名簿の適正管理、地域での防災訓練の実施、日頃からの見守り・声かけ、個別支援計画の作成などを行う。また災害時には地域住民への情報伝達、要支援者の安否確認、避難所への避難誘導、安否確認、生活支援などを行う。町内で初めて支援団体を設立した稲川台自治会の室さんにお話を伺いました。室善志郎さん、稲川台、顔が見える関係づくりを。稲川台は昭和40年代初頭に開発された約170世帯居住の小規模団地です。住民の高齢化率は 46% を超えており、町平均約 28% を大きく上回っています。このような中、当自治会は暮らしやすい地域づくりを目指し、共助の観点から積極的に避難行動要支援者支援制度に取り組みたいと考え、3月に支援団体を立ち上げました。今後スムーズに運営していくにあたっては、個人情報の取り扱いや情報共有の方法などのルール化はもちろんですが、日頃からの顔が見える関係づくりが最も大切だと考えています。地域の祭りやサークル活動を通じて、普段から地域住民同士が接する機会を持ち、顔見知りになっていくことが、いざという時の助け合いにつながると考えています。各自治会の個別事情により、取り組み方法も異なると思いますが、ますますお互いの支え合いが必要不可欠な時代になっていくと思います。明るく楽しく、朗らかな団地をモットーに、支援団体としての活動に取り組んでいきたいと思っています。福祉課福田淳主幹、地域での支え合いを。4月現在、稲川台をはじめ東山・津久波自治会に支援団体ができました。災害発生時、あらかじめ地域の人たちが要支援者のことを知っていることで、スムーズな避難行動が行われることを期待しています。皆さんにも、いざという時のために自分の命を守る自助、地域で助け合う共助を改めて考えてみてほしいと思います。要支援者の同意や支援団体の設立など、本制度についてご不明な点は福祉課へお問い合わせください。問い合わせ福祉課、電話766-8701。
10ページ、町内でも多発、消費者トラブルにご注意。5月は消費者月間。共に築こう豊かな消費社会、誰一人取り残さない2019。消費者月間統一テーマ。全国的に消費生活トラブルが相次ぐ中、町内でも多くの相談が寄せられています。架空請求や還付金詐欺などの被害に遭いそうになった場合は、慌てて支払わず、家族や警察、消費生活相談コーナーに相談してください。次に挙げる、昨年度町の消費生活相談コーナーに寄せられた相談概要を参考に、巧妙化・複雑化するトラブルに巻き込まれないためにも、正しい知識を身につけましょう。相談概要、平成30年度販売購入携帯別相談件数、町内全182件。1位、通信販売39件。身に覚えのない請求が届き、支払わなければ法的措置を取ると言われた、や、サプリや化粧品のお試しが定期購入に、など。2位、 店舗購入30件、購入した商品に不具合があった場合の対応など。3位、訪問販売10件、住宅関連工事の高額請求や派遣家庭教師契約のトラブルなど。4位、その他無店舗5件、出会い系サイトの契約トラブルなど。5位、電話勧誘販売3件、高麗人参やカニ、IP 電話などの勧誘販売の解約など。要注意、アポ電にご用心。アポ電、アポイント電話、アポイントメント電話とは、家族構成や資産状況を聞き出したり、相手を信用させたりすることなどを目的にかけられる電話を指しています。振り込め詐欺や還付金詐欺といった財産的被害のきっかけとなるケースが増えているので、注意が必要です。また、最近では、強盗事件にアポ電が利用されたという報道もされています。命に関わるような被害も発生しているので、特に注意するようにしましょう。被害を防ぐには、自宅の固定電話やスマートフォンなどへの知らない電話番号からの着信は、アポ電などの不審な電話の恐れがあります。着信番号通知機能や電話番号登録機能のほか、留守番電話の録音機能などを活用し、誰からの着信か分かった上で電話に出るなどしてトラブルを避けましょう。出前口座ご利用ください。自治会、老人クラブ、子育てグループ、各種団体などを対象に出前口座を実施しています。地域やグループの勉強会、職場内の学習会、学校行事などでもぜひご利用ください。内容や時間、場所などは相談に応じます。応募条件、町内の5人以上の団体やグループ、費用無料。消費者ホットライン188、いやや2電話。消費者ホットラインは全国共通の電話番号で、最寄りの消費生活相談窓口につながります。土曜、日曜、祝日は国民生活センターで相談を受け付けます。12月29日から1月3日までを除いて原則毎日利用できます。奇数月発行の広報稲川25ページ、しまった、困った、助かったも参照ください。消費生活相談コーナーについて、相談日、月曜日、日生住民センター、電話 766-1421、水曜日と金曜日、町役場、電話 766-1110、受付時間午前10時から正午までと、午後1時から4時まで。11ページ、自治会役員をお知らせします。令和元年度、皆さんの地区の自治会役員です。自治会名、自治会長、衛生委員、防犯委員、人権啓発推進委員、農会長の順に表を読みます。原、西本誠、原恵三、北中明夫、岸本良太郎、堂坂秀夫。内場場、野木和也、山下達美、野木和幸、牧田忠則、野木義彦。民田、熊井義信、熊井武史、西中正幸、辻博史、谷清史。上谷小谷、中上和彦、山添健二、岸本律夫、中西義幸、乾義郎。下和小谷、上殿隆弘、上殿義人、前岡隆明、畑中康則、上殿義人。北田原、北上道政、前中清幸、前中清幸、森殿俊春、上重雄。南田原、松原博一、隅野立夫、浪川清、村山哲史、中田武史。北野、杉本直也、杉本直也、東尾みどり、上田和美、東澤直人。雄田、西村悟、山田勝美、増川貴弘、畑中幸男、森田康夫。加集田、福田義雄、福本定蔵、西浦幸雄、福本修造、福本京蔵。上野、逗子正弘、中井茂樹、奥田稔、富田徹、逗子久臣。広根、今夜義次、北山義和、 山内博士、宮東豊和、鴨和也、銀山、橋本光彦、吉岡健、橋本健吾、小林義美、伊淵、下上博之、福井茂、福井誠、上上善太郎、中田孝夫、肝川、中間幸三、前田隆、井上昇、久留間博、久留間重信、差し組、橋本昭一、杉村俊治、川上英二、宮城春康、橋本健、稲川宗円、森谷典彦、川島千鶴、奥野雅子、森末妙子、農会長なし、稲川大、寺尾隆、小瀬花江、山並信子、大野美代子、農会長なし、松尾大、三浦俊二、渡辺森人、神崎慎介、中西よし子、農会長なし、伏見大、亀川智明、北村克美、飯田信夫、伊藤茂子、農会長なし、若葉、松尾富子、金森遥、楠本昭夫、上田信照、農会長なし、白金、大西俊夫、田中真嗣、森高俊、田中よし子、農会長なし、広根ニューハイツ、伊佐川義和、藤本照子、小西玲子、藤田勝一、農会長なし、パークタウン東、曽我幸彦、奥光一、沢田武史、紀藤淳子、農会長なし、つつじが丘、堀口初江、増田和也、千田誠、後藤香織、農会長なし、万全、畑中義弘、西浦武臣、福中清郎、土橋正人、大西茂雄、つくなみ、吉村勝、上智彦、前西浩二、大島武史、飯田勝美、木津、前田利美、生き仁、前田利美、西田啓二、前田正明、木津上、林和幸、新谷陽介、東隆夫、中西義久、林博彦、小毛、中守、中照之、南隆、前西義明、南淳二、栃原、小林義則、鴨門康則、宮田義晴、出口春久、南真澄、林田、大西藤夫、吉岡健、前西福夫、西田保、大西藤夫、前西福夫、前西福夫、西田保夫、西中西香織、中西香織、笹尾、久保義典、塩田忠義、大山昭治、遠山哲也、北重和、清水、安福修一、福井力、奥畑博士、奥畑里美、小久保拓也、清水東、井上俊彦、岡本和美、真田隆治、中尾仁、井上清隆、二条寺、奥村和夫、奥野重信、山下誠也、奥村和夫、倉本和幸、島、上村芳美、上村正幸、中本和也、長屋銀一、堂本明、鎌倉、渡瀬治、中林隆弘、織田洋二、渡瀬雄介、中本進、杉尾、福田康、森田勝也、沖山達夫、森本達夫、森田正夫、西畑、新井はじめ、新井義治、森田信彦、森田沙織、森田和義、柏原、柳谷勝則、岡高明、平尾守、乾克美、谷忠、万全荘、高森圭介、前原留美子、扇直樹、溝口明子、農会長なし、東山、小浜俊夫、 津田京介、吉田光雄、西尾智子、農会長なし、稲川グリーンランド、宮井勇、井本健二、吉村真由美、掛水隆三、農会長なし、朝日が丘、川見裕二、田中孝江、丸橋圭介、木原明、農会長なし、尾花、上田勇、佐々木健一、青山一郎、井上正弘、農会長なし、ハウディ稲川、渡辺忠、川内博士、農会長なし、川向井、竹内真嗣、井ノ下圭、楠知恵、田中拓二、農会長なし、アイリータウン笹尾、奥山学、古賀由紀、内田和幸、飯田進、農会長なし、表終わり。なお、この名簿は自治会から提供された名簿をもとに作成しています。継承略、また総会での承認前の自治会もあるため、変更の可能性があります。12ページから17ページまで、稲川情報ポケット。特集、水道モニター、安全で美味しい水道水をお届けするための取り組みなどを楽しく学び、アンケートなどに協力いただきます。対象、水道に関心があり、平日昼間の活動に参加できる町内在住、在勤、在学の人。内容、施設見学、研修会、意見交換、アンケートなど、年6回から8回程度。期間、令和2年3月末まで。定員10人程度、多数の場合抽選、謝礼支給。申し込み問い合わせ、31日までに上下水道課、電話 766-8716、メールアドレス、水道、suido@town.lg.jp。 第52回、いいなぁ稲川祭りのテーマ。11月3日開催の稲川祭りのテーマを募集します。応募方法、三角共同化、文化体育館、中央公民館、日生住民センター、フラットムスに設置の応募用紙に必要事項を記入し、31日までに用紙のある各所設置の応募箱へ投函。町ホームページから応募可能。発表、7月上旬、採用者には記念品を贈呈。その他参加団体は広報稲川7月号で募集予定。問い合わせ三角共同課、電話 766-8783。 国際交流協会英会話教室受講者、時5月31日から8月2日まで、いずれも金曜日、全10回。朝クラスは午前10時15分から11時45分まで、夜クラスは午後7時15分から8時45分まで。5月24日にオリエンテーション。ところ、中央公民館、対象高校生以上、レベル初級から中級程度、受講料11,000円、定員各クラス12人、多数の場合抽選、新規申し込み優先。その他国際交流協会非会員は入会必要、年会費2,000円。申し込み問い合わせ、10日までに住所、氏名、電話番号、希望クラス、受講経験、協会員の有無を国際交流協会事務局、三角共同課内、電話 766-8783。 ファミリーサポートセンター会員。ファミリーサポートセンターは保育園や学童保育への送迎、放課後や外出時の一時預かりなど、地域の中で互いに助け合う会員制の組織です。対象、1、依頼会員、小学6年生までの子どもを預かってほしい人。2、協力会員、自宅で預かることができる人。3、両方会員、依頼と協力のどちらもしたい人。報酬、月曜日から金曜日、午前7時から午後9時までは1時間800円、土曜、日曜、祝日などは900円。詳細はホームページ。申し込み問い合わせ、ファミリーサポートセンター、電話 740-6800。 なお、12日開催のキッズフェスティバル会場で入会登録できます。キッズフェスティバルの詳細はこの号の2ページを参照ください。情報ポケットお知らせ。都市政策課より簡易耐震診断。簡易耐震診断の結果、危険と判断された住宅について耐震改修のための工事費を補助します。なお、耐震診断員が申請なく突然訪問することはありません。対象、昭和56年5月31日以前に建築された住宅など、すでに受診した人は対象外。個人負担額なし。申し込み、都市政策課に備え付けの申し込み書に必要事項を記入の上、都市政策課。都市計画区域区分の見直し。町と県は市街化区域と市街化調整区域の区域区分を令和2年度に変更する予定で見直しを進めています。町の変更草案を公開します。意見のある人は公開期間中、町長へ意見書を提出することができます。縦覧意見書提出期間、5月17日から30日まで。ところ、都市政策課。第1回都市計画審議会、時5月9日木曜日午後2時から。ところ、文化体育館小ホール。内容、阪神間都市計画区域区分の見直しについて、定員10人、多数の場合抽選、傍聴希望者は直接来場。いずれも問い合わせ都市政策課、電話 766-8704。 宅地防災相談所を設置、時5月17日金曜日午前10時から午後4時まで。ところ、阪神北県民局。問い合わせ、阪神北県民局まちづくり建築課、電話 0797-83-3192。 社会福祉協議会より、手話ボランティア養成講座後期、時6月5日から11月20日まで、毎週水曜日午前10時から正午まで、全24回。ただし8月14日を除く。内容、聴覚障害者のための手話ボランティア養成講座。対象、手話ボランティア養成講座前期修了者または同等課程学習者。定員先着20人、参加費3240円、テキスト代。転訳ボランティア入門と視覚障害サポート講座、時6月5日から11月6日まで、各週水曜日午後2時から4時まで、全12回。内容、視覚障害者の理解及び転訳の基礎を学ぶ。対象、点字や視覚障害について関心のある人。定員先着10人、参加費648円、テキスト代。いずれもところ UI センター。申し込み問い合わせ、24日までに社会福祉協議会ボランティア活動センター、電話 764-5813、 ファックス 766-8511。 地域包括支援センターより、キャラバンメイト養成講座。あなたもキャラバンメイトとして仲間と一緒に認知症の啓発活動に取り組みませんか。時6月20日木曜日午前9時30分から午後5時まで。ところ、文化体育館会議室。内容、認知症サポーター養成講座の講師の養成。対象、介護経験者、専門職、元専門職、ボランティア経験者。オレンジカフェ。認知症の人やその他誰でも気軽に集まり交流を楽しむ場所です。時、5月24日金曜日午前10時から正午まで。ところ、イオンモール稲川3階フードコート横。対象、当事者、介護者、どなたでも。参加費200円。いずれも申し込み問い合わせ、地域包括支援センター、電話 764-5812、 ファックス 766-8511。 精神障害者と家族のための相談ワンピース。時、5月25日土曜日午前10時から正午まで。ところ、UI センター2階障害者談話室。問い合わせ、心稲川家族会事務局、電話 766-1200。 どうしようを相談しよう、暮らしと仕事の相談会。県委託業者が行う無料秘密厳守の相談会です。個別相談、電話相談も可能。時、 5月21日火曜日午後1時から5時まで、1枠1時間、4枠、ところ役場第一相談室、問い合わせ企業組合労協センター事業団ワーカーズコープ、電話 079-224-2188、メールアドレス、姫路、himeji@roukyou.gr.jp。 春のクリーンアップ作戦。5月15日から21日までの春の環境美化週間に合わせ、19日日曜日は町を挙げての清掃活動日とします。心がけ一つでできる町の美化を合言葉に、きれいな町づくりにご協力ください。問い合わせクリーンセンター、電話 768-0818。 シニア大学オープンカレッジ時、5月21日火曜日午前10時から11時30分まで、ところ社会福祉会館、内容講演偉人著名人から学ぶ健康長寿の方法、120歳までしなやかに生きるには、講師井上信孝さん、神戸労災病院副院長、対象60歳以上の人、参加費無料、申し込み不要。問い合わせ町老人クラブ連合会事務局、電話 766-1200。 シルバー人材センター入会説明会時、5月9日23日いずれも木曜日午前10時から正午まで、ところ社会福祉会館、入会資格町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせシルバー人材センター、電話 766-8686。 地域に学ぶトライアルウィーク、地域の教育力が支える体験活動。今年度で22回目を迎えるトライアルウィーク、町内の中学2年生がさまざまな体験活動に取り組み、豊かな感性や創造性、自立性などを育みます。生きる力の重要性が高まる中、子どもたちを地域の中で育てるという観点に立ち、子どもたちへの温かい励まし、ご協力をお願いします。実施期間、中谷中学校と睦瀬中学校は5月13日から17日まで、稲川中学校は5月20日から24日まで。問い合わせ学校教育課、電話 766-6006。 三角協同課より、春の全国交通安全運動時、5月11日から20日まで。運動の重点、1、子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止、2、自転車の安全利用の推進、3、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、4、飲酒運転の根絶。夜間パトロール、青少年の非行防止及び問題行動の早期発見のため、青少年指導員による夜間パトロールを行います。実施日、5月から翌年3月まで、第2と第4の火曜日、水曜日、木曜日午後7時から9時までの1時間程度。実施場所、町内大型店舗、公園、日生中央駅周辺、コンビニなど。いずれも問い合わせ三角協同課、電話 766-8783。 雨水タンク購入助成、雨水の積極的な有効利用と節水のため、容量100リットル以上の雨水蒸留タンク、雨水タンクを設置する人に費用の一部助成を行っています。雨水は庭木への散水、打ち水、洗車、防火用水などに利用できます。対象、一戸建ての住宅1棟につき1基、助成額、購入費、設置費の総額の2分の1を助成、ただし上限3万円、浄化槽転用型は10万円、申し込み、購入前に申請書、一図、見積書などの必要書類を環境対策室に提出。問い合わせ、環境対策室、電話 767-7116。フラット睦瀬より、特設人権相談所の開設。5月の憲法週間に合わせ、地域の人権擁護委員が無料で相談にあたります。 時、5月8日水曜日午後1時から4時まで。ところ、役場2階会議室。内容、家庭内の問題、夫婦、親子、いじめの問題、高齢者への虐待、セクハラなど。秘密厳守。戦没者追悼式。悲惨な戦争の記憶を風化させず、戦没者への追悼と未来永劫の平和を記念します。時、5月29日水曜日午後1時30分から。ところ、社会福祉会館。内容、報奨、献花。いずれも問い合わせ、フラット無知線、電話 768-0001。 外国語人権相談ダイヤル。外国語での人権相談に対応しています。電話は民間の多言語電話通訳サービス提供事業者に接続の上、管轄の法務局、地方法務局の本局につながります。対応言語、英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語。対応時間、月曜日から金曜日まで、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く、午前9時から午後5時まで。相談窓口、電話 0570-090-911。 みんなの人権110番。面接または電話による相談です。電話は最寄りの法務局、面接相談は神戸地方法務局伊丹支局。受付時間、月曜日から金曜日まで、土曜、日曜、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで。相談窓口、電話 0570-003-110。 国民年金保険料産前産後期間免除制度。免除期間、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。ただし、出産とは妊娠85日、4ヶ月以上の分娩のことを言い、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む、出産予定日の6ヶ月前から届け出が可能。問い合わせ、尼崎年金事務所、電話 06-6482-4591。 令和元年度慰霊巡拝。先の大戦で親族などを亡くした戦没者の遺児を対象に、戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行います。対象地域、ソロモン諸島、沿海地方、東部ニューギニア。実施日など詳細は問い合わせが必要。問い合わせ、県生活支援課、電話 078-362-3204。 人権教育セミナー前期、4回あります。1、5月23日木曜日、反抗期の子育て教育コンサルタント代表八尾よしきさん。2、6月13日木曜日、スマホ携帯安全安心教室、 NTT ドコモモバイル研究所企画部長鈴木孝之さん。3、6月27日木曜日、ブラック差別解消推進法1、三木市人権同和教育協議会副会長春川正信さん。4、7月11日木曜日、部落差別解消推進法2、天理大学総合教育センター富田実さん。時間、午後7時から8時30分まで。ところ、中央公民館視聴覚ホール。問い合わせ、人権推進室、電話 768-0217。人生生き生き住宅改造助成事業。町内在住で高齢者や障害のある人が住み慣れた住宅で安心して生活ができるよう、一定要件の住宅改造バリアフリー化に対して費用の一部を助成します。対象、特別型は介護保険の要支援以上の認定を受けた人、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた人。一般型は65歳以上で特別型の対象とならない人。ただし、所得制限あり、新築や申請前に工事されたもの、当該助成を受けた世帯は対象外、1回限り。3月末までに工事が完了するもの。受付期間、12月末まで、 予算額に限りがあるため、福祉課窓口で事前相談の上、申請書を提出。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。母子家庭等特別相談事業、巡回相談。一人親家庭またはこれに準ずる家庭の人を対象に、弁護士による裁判を前提とした法律相談を行います。完全予約制。時、6月6日木曜日。ところ、アステ市民プラザ会議室、アステ川西6階。申し込み、問い合わせ。相談を希望する場合は24日までに、阪神北県民局宝塚健康福祉事務所福祉課、電話 0797-61-5176。 2019年工業統計調査。工業統計調査は、国の工業の実態を明らかにすることを目的とした統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。調査時点は6月1日です。該当事業者の人は調査票への回答にご協力をお願いします。問い合わせ産業観光課、電話 766-8709。 消費税ってどう変わるの？時、5月8日水曜日。1回目午後1時から2時まで、2回目午後2時から3時まで。ところ、イオンモール稲川3階フードコート横。内容、10月1日から始まる軽減税率制度についての説明、稲坊などのマスコットによる消費税に関するクイズなど。問い合わせ伊丹税務署、電話 779-6121。 徴税は納期内に納めましょう。5月から軽自動車税や固定資産税など徴税の納税通知書と納付書を順次送付します。1年間分を同封しますので、忘れないように納税しましょう。なお、納付書が入っていない場合は、口座振替または年金転引の人です。納税は口座振替を利用しましょう。納付忘れが防げます。口座振替は金融機関の窓口での申し込み、または役場などの窓口で、キャッシュカードと暗証番号で申し込みできます。ただし、一部使用できない金融機関があります。インターネットによるクレジットカード納付ができます。手数料は納税者負担となります。詳しくは町ホームページ。納付書はコンビニでも利用できます。コンビニおよびインターネットによるクレジット納付は納期限が過ぎると利用できませんのでご注意ください。5月31日が納期限です。固定資産税、都市計画税前期第1期と軽自動車税前期については、問い合わせ税務課、電話 766-8702。 自動車税普通車については、問い合わせ伊丹県税事務所、電話 785-7451。 情報ポケットイベント、ビブリオバトル in 稲川。テーマに沿って発表者が本を紹介し、みんなで一番読みたくなった本を決定します。時、6月9日日曜日午後2時から。テーマ、小学生の部は僕の私の一押し、一般の部は未来。申し込み問い合わせ、発表希望者は24日までに図書館、電話 766-3238。 ただし応募多数の場合は抽選、初めての人優先、観覧者は申し込み不要。集まれ稲川自然発見春。時、5月26日日曜日午前10時から午後3時まで。ところ、青少年憩いの家。内容、野外でクッキング。対象、小学生とその保護者。定員10家族30人、多数の場合抽選。参加費、小学生以上1人300円。主催、超子ども生き生きクラブ。申し込み問い合わせ、15日正午までに参加者の住所、氏名、振り仮名、年齢または学年、電話番号をファックスまたは持参で。参画共同課、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 ふれあい運動会、時、6月22日土曜日午前10時から午後1時まで。ところ、文化体育館。対象、 町内の障害のある人とその家族、障害福祉に興味のある人、参加費無料、申し込み問い合わせ、7日からふれあい運動会実行委員会事務局、社会福祉協議会内、電話 766-2525、ファックス 766-0900、ふれあいバスツアー、障害のある人とその家族、ボランティアなどが一緒に外出し、地域でのつながりや交流から生きがいづくりにつなげます。時、5月25日土曜日午前8時30分から午後5時まで。ところ、内容、リフト付きバスで神戸南京町散策やベイクルーズ。対象、町内の障害のある人とその付き添いの人、原則1人、定員40人、多数の場合抽選、参加費、大人2,220円、中高生2,170円、子ども1,970円。申し込み問い合わせ、10日までにふれあいバスツアー事務局、電話 766-2525、 ファックス 766-0900。 ふるさと館健康講座、オカリナを手作りして吹いてみよう。時、5月25日土曜日午前10時から正午まで。ところ、ふるさと館催し会場。内容、オカリナに絵付けをして合奏体験。講師、東幸雄さん。定員、先着20人。参加費、2000円。材料費。申し込み、問い合わせ、ふるさと館、電話 768-0389。苔玉ワークショップ。時、5月19日日曜日、午後1時から3時まで。ところ、環境交流館。定員先着20人、参加費300円。その他、17日から19日までオープンガーデン開催中。申し込み問い合わせ、1日から12日までに氏名電話番号をふるさと館、電話ファックスとも 768-1321、 メールアドレス環境 kankyo.交流館koryukan@wish.wish.ocn.ne.jp。 開館日木曜から日曜までと祝日。料理で国際交流。時、6月16日日曜日午前10時から午後1時まで。ところ、社会福祉会館。内容、韓国の食生活を知り、料理を通じた交流。講師、宇津保光淑さん。メニュー、チーズダッカルビなど。参加費500円。超国際交流協会員は無料。定員20人、多数の場合抽選。申し込み問い合わせ、10日までに住所、氏名、電話番号、協会員の有無を協会事務局、三角共同課内、電話 766-8783。親子生き生きテニス教室。時、6月23日日曜日午前10時30分から正午まで。ところ、スポーツセンターアリーナ。講師、超テニス協会。定員先着15組。参加費1組500円。ただし2019年度災害保障制度未加入者は別途50円。申し込み問い合わせ、6月4日午前8時45分からスポーツセンター窓口または電話。電話 768-2277。 大屋山で自然を満喫、観光ボランティアガイドと歩く稲川。時、5月26日日曜日午前10時50分から午後3時まで。雨天中止。集合場所、阪急バス橿原バス停。コース、橿原バス停集合、岩めぐり、太鼓岩、花立ち岩、国会席など。大谷アルプスランド、橿原バス停解散。定員先着40人。費用、資料代、保険代として200円。当日徴収。持ち物、服装、弁当、水筒、雨具、山歩き用の靴、帽子、必要な人はステッキ、手袋など。申し込み問い合わせ、22日までに参加者の氏名、年齢、性別、連絡先を電話で産業観光課。電話 766-8709。 水辺の安全教室。 時、6月16日日曜日午前10時30分から午後0時30分まで。ところ、B&G 海洋センター。対象、満5歳から中学生まで。ただし、未就学児は保護者同伴。定員、先着30人。参加費、無料。申し込み、問い合わせ、14日から B&G 海洋センター。電話、767-4100。第2回稲川アジサイカップテニス大会、時6月2日日曜日午前9時から、予備日未定、ところスポーツセンター、種目団体戦、女子ダブルス、男子ダブルスで、登録は6人まで、参加資格、チームの1人が町内在住、在勤、在学の人、または町テニス協会加入団体に属する人、参加費1チーム1万円、表彰、上位入賞チーム、申し込み、4日午前9時から町テニス協会ホームページ専用フォーム、問い合わせ、町テニス協会あがたさん、電話 090-3359-2047。 第27回町長杯卓球大会、時、7月7日日曜日午前8時30分から、ところ文化体育館、種目一般は、男子シングルス、女子シングルス、混合ダブルス、中学生は男子シングルス、男子ダブルス、参加費1人1000円、申し込み問い合わせ6月6日までにはがきに参加者の住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入し、町卓球協会岡田さん、郵便番号 666-0151 川西市美山台 3-17、 電話090-6378-4646。 アビリンピック兵庫2019、時7月6日土曜日午前9時30分から午後3時15分まで、ところポリテクセンター兵庫、尼崎市向豊町 3-1-50、 申し込み問い合わせ8日までに独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構兵庫支部高齢障害者業務課アビリンピック事務局、電話 06-6431-8201、 ファックス 06-6431-8220、 詳細は高齢障害求職者雇用支援機構ホームページ。青少年憩いの家より蛍鑑賞会、時6月1日8日いずれも土曜日午後7時30分から8時30分まで、雨天中止。内容、ホタルの生態について学習、ホタル観察。対象、どなたでも可能。未成年者だけでの参加はできません。参加費100円、災害保障制度運営費、貸し代を含む。申し込み期限20日。初めての親子キャンプ、時6月22日土曜日午前10時45分から23日日曜日午前11時まで、1泊2日。内容、キャンプ体験を通して危険予知など基本的なアウトドアに関してのノウハウを親子で楽しみながら学習。対象、親子。参加費大人2800円、子ども1800円、小学生以下、3歳以下270円、寝具使用の場合は実費必要。申し込み期限6月7日。いずれも、ところ青少年憩いの家、定員各日100人、多数の場合抽選。申し込み問い合わせ青少年憩いの家、電話 768-0614、 詳細は青少年憩いの家ホームページ。春季雨子つかみ、時1、5月3日金曜祝日、2、5月4日土曜祝日、3、5月5日日曜祝日、ところ奥稲健康の里浸水広場。内容、雨子つかみ体験、雨子の塩焼き、持ち物、水に入る準備、着替え、サンダルなど、軍手。対象、5歳程度の幼児以上。参加費、雨子1匹400円、ただし先着200匹で終了。申し込み、当日午前9時から現地にて受付、先着順。問い合わせ、奥稲健康の里、電話 769-0485。
18ページ、ハテナの相談室。秘密厳守です。お気軽にご相談ください。消費生活相談。多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日、役場消費生活相談コーナー。いずれも10時から12時までと、13時から16時まで。問い合わせ、消費生活相談コーナー。電話 766-1110。法律相談及び行政相談。法律相談。相続、離婚など民事トラブルについて、弁護士による相談。一人30分間。27日月曜日、13時30分から16時30分まで。日生住民センター。電話受付、7日火曜日8時45分から。先着6人。行政相談。普段の生活で困っていることや、行政への意見・要望などに対してのアドバイスや相談窓口の紹介など。27日月曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター。以上、問い合わせ。企画財政課秘書広報室。電話 766-8707。農業者年金相談及び農地流動化相談。農業者年金相談。農業者年金の加入・受給に関すること。7日火曜日、10時から12時まで。役場相談室。農地流動化相談。農業規模拡大や農地の貸し借りなど。13日月曜日と20日月曜日、10時から12時まで。役場相談室。以上、問い合わせ。産業観光課。電話 766-8709。 母子相談及び児童相談と DV 相談。母子相談、完全予約制です。県母子父子自立支援員による相談。23日木曜日、13時30分から16時まで。役場相談室。電話相談、月曜日から金曜日までの9時から17時まで。阪神北県民局、電話 0797-61-5176。 児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。電話・来庁ともに月曜日から金曜日までの9時から17時まで。役場相談室。 DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話・来庁ともに月曜日から金曜日までの9時から17時まで。役場相談室。以上、問い合わせ。子ども課。電話 767-7477。 障害者・障害児相談。障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援。常時8時45分から17時30分まで。 UI センター。問い合わせ、障害者相談支援センター。電話 766-5444。 教育相談。学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。来所相談。予約が必要です。火曜日から金曜日までの9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日までの9時から17時まで。問い合わせ、教育支援センター、 電話 765-2065。 心配事相談、民生委員による生活全般の困りごと相談。7日火曜日、日生住民センター。21日火曜日、フラットムツセ。28日火曜日、友愛センター。いずれも10時から12時まで。問い合わせ、民生委員児童委員協議会、電話 764-5814。 障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。23日木曜日、13時30分から15時30分まで、障害者福祉センター。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。 人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。8日水曜日、13時から16時まで、役場2階第1会議室。問い合わせ、フラットムツセ、電話 768-0001。高齢者福祉相談及び青年貢献相談。高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談。常時8時45分から17時30分まで、友愛センター。随時訪問相談可能です。青年貢献相談、青年貢献制度に関する相談、1人60分間。17日金曜日、10時から12時まで。13日までに申し込み、先着2人。問い合わせ、地域包括支援センター。電話 764-5812。 外国人生活支援相談、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 19ページ、稲川町の実話。え、ほんま？このコーナーでは、稲川町の取り組みの中で意外と知られていない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します。お子さんの急な病気に、病児・病後児保育をご利用ください。明日は仕事で大事な会議があるのに、子供が熱を出しちゃった。保育園にも行けないし、どうしよう。子育て世帯のお父さんやお母さん、こんな経験をされたことはありませんか？そのような悩みを解決するために、町では生駒病院、広根と連携し、病気などが理由で一時的に保育所などでの集団生活が困難なお子さんをお預かりする病児・病後児保育事業を行っています。対象となる子ども、次の4項目すべてに該当する子ども。 1. 町内在住の生後6ヶ月から小学3年生 2. 病気などの回復に至っていない、または回復期で集団保育が受けられない。 3. 入院及び点滴や吸入などの必要がないと診断されている。 4. 保育者の就労、疾病、冠婚葬祭など社会的な理由により家庭での保育が難しい。対象となる病気、風邪や下痢など子どもが日常的にかかる病気、インフルエンザなどの感染症、喘息などの慢性疾患、骨折や怪我などの外傷性疾患など。利用について、 ところ、医療法人社団金星会生駒病院、広根あざ99-8、電話766-0172、定員1日あたり2人、利用日月曜日から金曜日までの午前8時から午後6時まで、ただし年末年始はお休みです。利用期間、同日祝日を除く連続7日以内。費用、1回2000円、給食費300円。お弁当の持参も可能です。ただし、アレルギーがある場合は、弁当持参が必要です。離乳食にも対応可能ですが、予約時に確認が必要です。利用方法。利用には事前登録が必要です。あらかじめ町ホームページからの電子申請、または子ども課に備え付けの申請書に必要事項を記入、提出し登録をしてください。なお、利用にあたっては生駒病院への電話予約、医療機関の受診が必要です。詳しくは町ホームページまたは子ども課窓口までお問い合わせください。申し込み・問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 20ページ、21ページ、子育て真っ最中。ほっと一息。お馬さんの稽古、1、2、3。心地よい風の吹く季節になりました。子どもさんを抱っこやおんぶして、こんなわらべ歌を歌いながらの散歩はいかがですか？お馬の稽古1、2、3、4、5、6、7、8、9、とうとうとう、3、6、9、とうとうとうの時に軽くジャンプをする。いつもより散歩の足取りが弾んでくるはずですよ。子育て支援センター、6項目あります。1、子育て相談、電話相談可能です。時、月曜日から土曜日までの9時から17時まで。2、特別子育て相談、電話相談可能です。時、火曜日と木曜日の9時から17時まで。ただし、予約来所優先、子供を遊ばせながらの相談も可能です。3、集いの広場。時、月曜日から金曜日までの12時から17時まで。土曜日は10時から16時30分まで。ただし、第1、第3月曜日は10時から17時まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流、救急アドバイザー相談日、時、9日木曜日、15時から16時30分まで、保健センター管理栄養士相談日、時、17日金曜日、15時から16時30分まで、4、赤ちゃん交流会、時、22日水曜日、または30日木曜日、10時から11時30分まで、いずれか1日。内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、平成30年5月から31年2月生まれの乳児と保護者。定員各18組。託児8人。5、どんぐりコロコロ。時、24日金曜日、10時から11時まで。内容、親子遊びや交流など。対象、1歳から1歳6ヶ月までの子供と保護者。定員18組。託児8人。6、人形劇鑑賞会。 時、27日月曜日、10時から11時まで。出演、愛子肌死体。対象、1歳6ヶ月から終演前の子供と保護者。定員、20組。なお、4から6はいずれも電話予約が必要で、先着順になります。電話予約は7日から。託児も予約が必要です。以上、問い合わせ、子育て支援センター、柏田、電話 766-7800。稲川保育園、のびのび広場、15日水曜日、お誕生会に参加しよう。28日火曜日、パティオで園児2歳児と遊ぼう。雨天の場合は室内になります。いずれも持ち物、お茶、上靴、帽子、水筒。時間、10時から11時まで。対象、終演前の子どもと保護者。なお、前日までに予約が必要で、28日は10人までです。問い合わせ、稲川保育園、若葉1丁目、電話 766-0292。 シルバー人材センター、社会福祉会館。柱の傷はおととしの5月5日の背比べ。時、10日金曜日、10時から11時30分まで。内容、折り紙、鯉のぼり、兜。対象、終演前の子どもと保護者。参加費無料。問い合わせ、シルバー人材センター、社会福祉会館、ゆうだ。電話 766-8686。 星の公園七夕。4項目あります。 1. 町の子育て広場。時、月曜日から土曜日までの10時から15時まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。 2. 星の子広場。9日木曜日、ベビーマッサージ。対象は3ヶ月から1歳まで。持ち物はお問い合わせください。11日土曜日、世代間交流。20日月曜日、園庭開放。21日火曜日、お誕生会。29日水曜日、交通安全教室。いずれも時間、申し込みは10時から11時までで、前日までに電話予約が必要です。3. 出張広場。時、14日火曜日、10時から11時まで。ところ、日生公民館。内容、紙コップ遊び。電話予約が必要です。4. 一時保育相談会。時、11日土曜日と20日月曜日、10時から12時まで。対象、6ヶ月から終演前の子どもの保護者。なお、予約は不要で、電話相談も可能です。以上、問い合わせ、星の公園七夕、伏見台1丁目、電話 765-0770、相談専用ダイヤル、電話 765-0880。町立幼稚園稲坊広場。稲川幼稚園。30日木曜日、10時から11時まで。内容、年長児と一緒に園庭で遊ぼう。雨天時は室内遊びになります。持ち物、上靴、水筒、帽子、タオル、着替え、必要に応じて。問い合わせ、稲川幼稚園、電話 766-7880。 3899。松尾台幼稚園、9日木曜日、14時から15時30分まで。内容、稲坊広場にようこそ。持ち物、上靴、水筒、帽子、タオル。問い合わせ、松尾台幼稚園、電話 766-0388。 むつせ幼稚園、8日水曜日、10時から11時まで。内容、みんなで守ろう交通ルール、交通安全教室。持ち物、上靴、水筒、タオル。14日火曜日、10時から11時まで。内容、よもぎ団子作り。持ち物、上靴、水筒、タオル、割れないお皿、ナフキン、フォーク。問い合わせ、むつせ幼稚園、電話 768-0369。 つつじが丘幼稚園、9日木曜日、9時20分から10時30分まで。内容、一緒に園庭で遊ぼう。雨天時は遊戯室になります。持ち物、上靴、水筒、帽子、タオル、着替え、必要に応じて。問い合わせ、つつじが丘幼稚園、電話 766-4411。 認定こども園、 YMCA 白金こども園。子育てサロン、時、月曜日から金曜日までの10時から12時までと13時から15時まで。対象、内容、終園前の子どもと保護者の交流。問い合わせ、認定こども園 YMCA 白金こども園、白金3丁目、電話 765-3611。 広報稲川、すくすくいなっこ、赤ちゃん募集。広報稲川、7月から12月号に掲載する平成30年1月から12月末までに生まれた赤ちゃんを募集します。毎月32ページに掲載しています。定員24人、申し込み多数の場合は抽選になります。申し込み、町ホームページ募集情報から、または電子申請で17日までに秘書広報室へ。問い合わせ、秘書広報室、電話 766-8707。 子育て支援ボランティア養成講座参加者募集。対象、町内在住の子育て支援ボランティア活動に関心のある人。定員、各回先着20人。活動内容、子育て支援講座などでの子どもの見守り、10時から11時30分まで。集いの広場で終演前の親子との触れ合い交流支援、10時から12時までと15時から17時まで。養成講座の表を、時、時間、テーマ、講師の順に読みます。6月4日火曜日、10時から11時30分まで。わらべ歌遊び、神戸五大芸術教育研究所中井秀美さん。6月14日金曜日、10時から11時30分まで。発達障害と関わりについて、クローバー宝塚ブランチ、藤原遥さん。6月21日金曜日、10時から11時30分まで。子どもの育ちについて、保健センター所長、子育て支援センター職員。6月24日月曜日、9時から12時まで。 子どもの怪我や病気に対する救急法、救命救急士、救急アドバイザー、表終わり。いずれも子育て支援センターで開催、ただし24日のみ消防本部になります。申し込み問い合わせ、7日より子育て支援センター、電話 766-7800。 サボーのお魚ポシェット。5月5日は子どもの日。こんにちは、僕イナボー。5月5日は子どもの日だね。子どもの日には子どもたちが元気にすくすく育つことを願って、鯉のぼりをあげたり、兜を飾ったり、柏餅を食べたりするんだよ。楽しみだね。町内でも鯉のぼりが上がっているところがあるから探してみてね。22ページ、23ページ、健康づくり。お知らせ。献血にご協力を。稲川町役場では年に3回、玄関前で献血を実施しています。ご協力をお願いします。時、5月7日火曜日、午前10時から正午までと、午後1時15分から午後4時まで。ところ、役場玄関前。対象、体重50キロ以上の男性17歳、女性18歳から69歳で、年間献血回数が男性3回、女性2回以内の人。ただし、65歳以上の人は、60歳から64歳の間に献血経験がある人。個別検診を開始。時、5月1日から令和2年2月末日まで。検診項目、特定検診、健康審査、肺がん検診、大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、子宮頸がん検診。なお、医療機関によって受診できる項目が異なります。申し込み、受診を希望される人は、直接実施機関にお申し込み、ご予約ください。なお、実施医療機関など詳細は、2019年度健康づくり年間予定表をご覧ください。その他、町で実施する特定検診、健康審査及びがん検診は、いずれも年度内に1回の受診、個別検診または集団検診、どちらか一方の受診になります。個別検診で受けた検診は、集団検診で受けることができません。地域健康ライフ。口の中の白と黒の病気。口の中の白色と黒色の病気について話します。白く見える病気に、まずは真菌による感染症の口腔感じた症があります。健康な人には通常発症しません。乳幼児や高齢者、免疫不全や糖尿病などの基礎疾患を持った患者さんに発症します。また、薬剤で口腔内の菌バランスが崩れると発症しやすいとも言われています。拭って取れるのが特徴です。次に、拭っても取れないものに白板症があります。白板症は粘膜の一部に角化の異常が起こる病気です。前がん病変の一種で、白板症の約 10% に眼化が起こるとされています。口の中の粘膜は様々な刺激にさらされています。特に喫煙は異常の原因性が高いと指摘されています。次に、黒く見える病気についてです。口の粘膜にも黒いほくろができることがあります。口の中のほくろは一般に平らであり、膨らみはありません。大きさが変わらないのであれば問題はありません。誤って 頬を噛んでしまい、粘膜の下に血が溜まった状態の血腫も黒く見えます。最後に悪性黒色腫があります。ほくろよりも膨らみを持つことがあり、だんだんと大きくなります。悪性黒色腫は命に関わることも多い腫瘍です。他にも白や黒の病気はたくさんありますが、それらを含めて見た目や感触のみから判断することは困難であり、確定的な診断のためには細胞診断や生検による病理的判断が必要になることもあります。気になる人は一度歯科病院に行ってみてはいかがですか。一般社団法人川西市歯科医師会。保険だより、予防接種関係を種別・内容の順に読みます。 BCG 生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回、ただし標準的な接種期間は生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回、できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ、ただし4種混合接種者は除きます。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。 MR 麻疹・風疹1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期、平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれで、年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎1期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、ただし標準的な接種年齢は3歳から4歳、6日以上の間隔で2回。1期追加、1期初回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日前日までに1回。ただし積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については不足回数が接種可能です。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上。できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防、HPV ワクチン。現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。 高齢者用肺炎球菌。今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人。令和2年3月31日までに1回。ただし、今までに接種した人は対象外。時、受付時間。年間を通じて実施。なお、時間は医療関係によって異なります。ところ、指定医療機関。指定医療機関は、健康づくり年間予定表をご確認いただくか、保健センターまでお問い合わせください。乳幼児健康審査。ところはいずれも保健センター。種別、内容、時、受付時間の順に呼びます。9・10ヶ月時健康審査。平成30年6月14日から平成30年8月1日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話や歯磨き指導。23日木曜日、13時15分から14時15分まで。1歳6ヶ月時健康審査。平成29年8月21日から平成29年10月15日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。15日水曜日、13時15分から14時15分まで。すくすく相談。予約申し込みが必要です。乳幼児の身長及び体重測定。育児に関する相談。定員10組。時間指定があります。14日火曜日、9時30分から11時30分まで。II 教室。平成29年1月15日から平成29年3月16日生まれの人。身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど。16日木曜日、9時15分から10時15分まで。パクパク食事相談。予約申し込みが必要です。管理栄養士による乳幼児の栄養・食事に関する相談など。定員6組程度。28日火曜日、10時から11時30分まで。なお、予約申し込みは毎月1日からで、1日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌日から受付開始です。検診・相談など。ところはいずれも保健センターで、すべての種別で予約・申し込みが必要です。種別・内容・時・受付時間の順に読みます。健康相談。血圧・検尿・生活指導・医師による相談など。前立腺がん検診。料金1000円、定員10人。肝炎ウイルス検査。料金1000円、定員10人。17日金曜日、12時15分から13時15分まで。精神保健相談。医師による心の相談。引きこもりや心の悩み、老人性認知症など。8日水曜日、14時から。歯科相談。歯科医師による口腔内の相談。16日木曜日、13時30分から14時45分まで。なお、予約申し込みは毎月1日からで、1日が 土曜、日曜、祝日の場合は翌日から受付開始です。その他、種別、内容の順に読みます。妊婦健康審査女性。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。ただし、事前に申請が必要です。成人歯科検診。今年度満20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診は無料です。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。要介護や寝たきり状態などで歯科治療で通院が困難な人に、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担があります。問い合わせ。月曜日から金曜日までの9時から17時までの間に、川西市歯科医師会立訪問歯科センター。電話 757-0418。 保険だより終わり。問い合わせなど、ホットライン24、救急時の相談、健康相談、医療相談に看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。電話、フリーダイヤル 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター。子どもの急病に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。 以上、健康づくりすべての問い合わせは保健センター、電話 766-1000 番。
24ページ、5月の図書館通信。休館日、毎週月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日。館内整理日9日、木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、さよなら平成、そして令和へ。6月5日まで。稲坊からのお知らせ。6日月曜日までのゴールデンウィーク中、図書館はずっと空いてるよ。日生図書室、開室日、日曜日、12日、19日、26日、水曜日、8日、15日、22日、29日、金曜日、10日、17日、24日、31日、土曜日、11日、18日、25日、開室時間、午前10時から午後5時まで、なお、土曜日は午後0時30分まで。図書館の催し、いずれも午前11時から、料金無料、申し込み不要。催し、時、内容の順に表を読みます。絵本の時間、2日、16日、23日、30日、 いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ。出演グルンパ。子供の時間。4日土曜日。絵本の読み聞かせ。出演図書館職員。お話お話。11日土曜日。語りなど。出演山端キッズ。お話し会18日土曜日。絵本の読み聞かせ。出演図書館職員。夢っ子劇場。25日土曜日。絵本の読み聞かせ。出演松ぼっくり。今日終わります。こんな本いかが？5月は自転車月間。そして5月22日はサイクリングの日です。気候が良いこの時期にぴったりの自転車に関する本を紹介します。ルラルさんの自転車。伊藤博史作、ポプラ社。晴れた日曜日、ルラルさんが自転車で出かけようとすると、後ろに乗せて、とネズミの声。いいよ、と答えると、次から次に庭の動物が。みんなを乗せて、ルラルさんはぐっとペダルを踏み込みます。やっと上り坂を越えたと思うと、下りはどんどん勢いがついて、優しいルラルさんと動物たちの楽しいお出かけのお話。幼児から32ページ。琵琶市。自転車で琵琶湖一周。横山光雄作。横山陽平へ。文献出版。滋賀県の子供なら一度は挑戦すべきという自転車での琵琶湖一周。琵琶市。6年生のトーマは、憧れの女子が完走したと聞き、サイクルショップ主催の1泊2日ツアーに申し込みます。気楽に考えていたトーマですが、個性バラバラな男女5人の小学生、無事200キロ完走することができるでしょうか。高学年から174ページ。自転車少年期、竹内誠著。新潮社。4歳の翔平は、初めて自転車に乗れた日に、同い年の蒼太と出会います。それ以来、二人のそばには常に自転車が。一緒に海を目指した少年時代。自転車部を作り、仲間が増えた高校時代。そして、互いの進路が分かれた社会人となってからも、自転車を通じて少年たちの世界と人の輪が広がっていく様を描いた爽やかな成長小説。一般向け413ページ。北摂里山新発見サイクルマップ。町内各施設で無料配布中。兵庫北摂サイクル推進チーム企画編集。兵庫県阪神北県民局。宝塚土木事務所発行。稲川町を含む北摂里山地域は、平坦な田園部や高低差のある峠など、様々なサイクルコースが楽しめるエリア。体力に合わせて、郷土の自然と歴史を巡ってみませんか。コースに記載の二次元コードを使い、より詳細なデータをスマートフォンで確認することもできます。25ページ、いいなご飯。新玉ねぎのピザ風焼き。エネルギー218キロカロリー。食塩相当 1.3 グラム。みずみずしく辛みが少なく甘い新玉ねぎが食べ頃を迎えています。生のままサラダにしたり、トロトロに煮込んでも美味しく、ペロリと一玉食べられるので、日頃の野菜不足の解消にもなるのではないでしょうか。今回は作るのが楽しくなる新玉ねぎのピザをご紹介します。大型連休でご家族と過ごす時間も多くなるこの時期に、ぜひ皆さんでクッキングにチャレンジしてみてください。材料4人分。新玉ねぎ2玉、ベーコン2枚、ピーマン2個、コーン40グラム、チーズ、 ピザ用 80g、A、ケチャップ大さじ3、オリーブオイル大さじ1、おろしニンニク小さじ1/2の1、胡椒少々。作り方。1、新玉ねぎは皮を剥いて1センチ幅の輪切りにする。耐熱皿に並べてラップをかけ、電子レンジで半透明になるまで加熱する。600ワットで約2分。2、ベーコンは5ミリ幅、ピーマンはヘタと種を取り除いて2ミリ幅に切る。3、クッキングシート、アルミホイルか。2、1の新玉ねぎを並べ、A のケチャップを塗って、2のベーコン、ピーマンとコーンを乗せ、その上にチーズを乗せてトースターで焼く。野菜は1日 350g 以上食べましょう。ビタミン C、カリウム、食物繊維が豊富な野菜を食べることは、肥満や生活習慣病予防に役立ちます。1日 350g、1皿 70g として5皿以上食べることが勧められていますが、多くの人は1皿分不足しています。常備菜をストックしておいたり、具沢山の汁物が手軽でおすすめです。問い合わせ、保健センター、電話 766-1000 番。しまった、困った、助かった。困った時の消費生活アドバイス。還付金詐欺にご注意。稲川町でも発生。相談があった事例。先日、町役場職員を名乗る男性から電話があり、平成24年から29年分の国民健康保険料の還付金が発生しています。以前、申請書類を送付したが、提出期限が切れているので連絡しました。金融機関を通して手続きすれば還付できるので、金融機関を指定してほしい、というので、取引銀行を伝えた。続けて、その銀行の担当者から直接連絡するために、携帯電話番号を教えてほしい、と言われた。書類が送付された覚えがなく、還付金詐欺が多発していることを知っていたので、不審に思い、折り返し連絡するため、担当者名と連絡先を教えてほしい、と答えたが、町役場職員であると言い張って答えなかったため電話を切り、事なきを得た。対策。今回の事例では、相談者が還付金詐欺が多発していることを知っており、危険を察知できたため、事なきを得ました。今回のように、観光庁や有名企業を語って、還付金詐欺や勧誘などが行われる悪質な事例が増えています。還付金詐欺の場合は、すぐに手続きをしないとお金を受け取れないなどと急がせ、銀行やコンビニの ATM に誘導し、お金を振り込ませるといった手口になります。公的機関が手続きなどで ATM の操作をさせることは絶対にありません。ATM へ行くよう指示があった場合は、詐欺を疑ってください。また、突然の電話や訪問で、お金の支払いや金品などをもらえるという話があっても、すぐに返事しないようにしましょう。電話の場合は、指定された番号にかけるのではなく、電話帳などで番号を確認するか、家族や友人など、身近な人や、消費生活相談コーナー、警察などに相談しましょう。問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。なお、10ページ、消費者トラブルにご注意にも掲載されています。26ページ、ときめき。今、この瞬間輝いているあなたを応援します。池畑光三さん。 42歳、つつじが丘、稲川レスリングクラブ監督。子供たちと目指す日本一。私は現在、稲川レスリングクラブで監督としてレスリングの指導をしています。当クラブは、2006、野地区兵庫国体レスリング競技において、稲川町が競技会場になったことがきっかけで発足。現在では、幼稚園児から中学生まで約80名が在籍し、練習に励んでいます。発足時は、レスリングの認知度は低く、選手も少ない中で活動をしていました。強くて魅力的なクラブになって、たくさんの子どもにレスリングをしてほしい。そのためには、子ども、保護者、指導者で共通の目標を設定し、努力を続けるしかありません。当時掲げた目標は、日本一。この中から必ず日本一の選手が出る。何度も子どもや保護者に意識づけをしました。子どもたちは魔法がかかったように強くなり、保護者も一生懸命子どもをサポートするようになりました。家族でレスリングを楽しむようになってくれたのがよくわかりました。その結果、クラブは全国的な大会でも成績を残せるようになりました。卒業生には年代別の国際大会などでも活躍し、オリンピックを夢見て頑張っている選手もいます。私にとってレスリングの指導は子どもたちとの真剣勝負です。どのような練習で興味を引き、どのような技を教え、効果的に体を鍛え、そして自分に負けない、頑張ることのできる心を鍛える。練習中の子どもたちの表情が私の勝敗であり、私はいつも満足して練習場を後にします。今は日本一のクラブという目標に挑んでいます。指導者が夢を与え、選手が夢を追いかけ、指導者、保護者が選手に夢を見せてもらう。このクラブからオリンピックで活躍する選手が必ず出る。私を含むクラブ員全員にかけている力の出る、頑張れる魔法の言葉です。なお、ときめきの掲載希望者、団体を随時募集中。詳細は町ホームページの募集情報を参照してください。作品コーナー、白金小学校、絵画用魚のスクラッチ2点、書道2点をご紹介します。絵画用スクラッチは、CD ラベルやジャケットの作成、写真の加工などに用いられます。鱗をカラフルにした魚のスクラッチ、戸塚澄久さん、新2年生、人間みたいな尻尾を作ったよ。顔の模様も面白い魚だよ。同じく、鱗をカラフルにした魚のスクラッチ。金平泉さん、新2年生。魚の顔をスクラッチするのと、鱗を貼るのを頑張りました。書道、漢字二文字、出発、中塚あさなさん。新6年生。筆の入りを丁寧に、止めや払いに思いを込めて書きました。書道、漢字二文字、出発、南日和さん、新6年生。見た人が元気になるよう、太く迫力が出るように書きました。27ページ、私のおすすめ。稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、尾崎美代さん。彫刻の道を歩きませんか。昭和50年頃から行われた日生ニュータウンの造成に伴い、町では住民誰もが素晴らしいふるさとと実感でき、愛着と誇りを持って暮らすことができる町づくりの一環として、 彫刻の道の整備が行われたそうです。楽しげな石彫りが並ぶ彫刻の道には、丸一、日清中央駅付近から内馬場を通って伏見池公園に通じる道、丸二、日清中央駅前から松尾台を通って稲川町役場に通じる道、丸三、多田銀道山悠久の館から金山彦神社までの道の三つのコースがあります。その中で私のお気に入りは、丸二のコースです。松尾台町教会館前の石彫りは、二人寄り添っているような姿がとても可愛いんです。この季節はすぐ近くの鶯池公園で、色とりどりの花や緑も楽しんでいただけるほか、原川沿いの遊歩道を歩いていただくのもおすすめです。石堀は3つのコース以外にも、銀山からふるさと館まで続く歴史街道沿いなど、町内各地に合計で約170体設置されています。車止めや町名表示の道しるべなどに、男と女の愛や、親と子の愛情、地蔵、羅漢などをモチーフとした様々な作品が設置されています。主な設置場所は、鶯池公園、松尾台町教会館前、日清中央駅交番前、銀山交差す場横、伏見台地区内、悠久の館前などです。これらの石彫りは、すべて彫刻家の鈴木正夫さんにより、昭和50年から制作されたものです。彫刻作者、鈴木正夫さん。大正14年に、愛知県岡崎市内の石工の四男として生まれ、昭和10年頃から石彫りを作り始められました。高村光太郎、木の内義のアトリエに通い、石彫家。石彫は漢字の石に彫刻の彫。石彫家の道に入り、三河地方の三影石を使ったぬくもりのある作品で知られています。平成14年に85歳で亡くなられています。春のすがすがしい一日を、あなたのお気に入りを探しにお出かけになってはいかがでしょうか。町観光ボランティアガイド申し込み問い合わせ、産業観光課、電話766-8709。なお、詳細は町ホームページに掲載しております。道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜。わらび。道の駅での入荷時期、4月下旬から5月中旬頃。シダの一種で、わかめの部分を春の山菜として食用にします。わらびの根にはでんぷんが多く含まれており、わらび餅の原料となるわらび粉が作られます。選び方、産毛がたくさんついている、全体的に太くて短いものを選びましょう。また、葉先が開いていない、巻きがしっかりしているものが良質です。下処理方法、アクが強いため、アク抜きが必要です。鍋にわらびとジュースを入れ、熱湯を注ぎ、一晩漬け置きます。下処理が済めば、おひたし、炊き込みご飯の具材、天ぷらなど、様々な料理に使えます。保存方法。アク抜きしたわらびを水に浸した状態で、冷蔵庫に入れ、毎日水を変えれば、1週間ほど保存できます。ただし、風味と食感が徐々に落ちていきます。5月の主な出荷野菜。わらび、生椎茸、ほうれん草、小松菜、ネギ、菜の花、いちご、たけのこ、のらぼう菜、クレソンなど。5月のイベント、木食そば祭り、4日土曜日、5日日曜日、10時から。10割そばの手打ち実演販売。 三木刃物研ぎ販売、海産物の販売、紙芝居など。問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600。28ページ、29ページ。稲川特派員報告。ちょっとした家事をお手伝い。シルバー人材センター。花城直子、鈴木優子。少しでもいいから、誰かに手を貸してほしいな。家事などをしているときに思ったことはありませんか？実は、超シルバー人材センターには、そんな人たちをサポートしてくれるサービスがあるんです。超シルバー人材センター、田辺浩二さんに、詳しいお話を伺ってきました。特派員、超シルバー人材センター、以下シルバーでは、家事のお手伝いをしてくれると聞いたのですが、田辺、シルバーでは、家事などの得意な会員が、利用者さんのご自宅に伺い、家事支援サービスをしています。特派員、家事支援サービスって、どんなことをしてもらえるんですか？田辺、料理や洗濯、掃除、整理整頓、生活必需品の買い物などのお手伝いをします。事前に面談し、可能な限り利用者さんが望まれるサービスに合った会員を派遣しています。特派員、誰でも利用できるんですか？田辺、高齢の人や共働き世帯などはもちろん、町内の人ならどなたでもご利用いただけます。なお、1時間975円、基本2時間以上、交通費別途。特派員、それは助かりますね。田辺、さらに出産退院後6ヶ月以内のお母さんで、次の条件を満たしていれば、家事支援サービスと同じ支援を500円で受けていただける、子育て支援ホームヘルパー派遣事業があるんです。子育て支援ホームヘルパー派遣事業って、子育て世代をサポート。出産退院後6ヶ月以内の母親で、家事を行うことが難しく、同居の家族からの家事・育児へのサポートも難しい人を対象に、1回あたり2時間以内、1回500円、上限20回で日常生活のお手伝いをします。なお、利用については、役場・子ども課へご相談の上、お申し込みください。特派員、退院してすぐのお母さんは、大変なことも多いので、とても嬉しいサービスですね。田辺、シルバーでは、他にもゴミ当番代行や、家具移動の手伝い、障子の張り替えなども行っています。まずは、お気軽にご相談ください。特派員、いろいろなお手伝いをしてくれるんですね。田辺さん、ありがとうございました。ぜひ皆さんも利用してみませんか。利用者の声を聞きました。子育てママも大助かり。神戸さんファミリー。子供が多いので助かります。片付けのコツを教わったり、次に使いやすいよう工夫してもらったり、もっと早く利用すればよかったな。羽賀さんファミリー。少しの手助けが、本当に助かりました。このサービスを知らない人が多いみたいで、残念。みんなもっと利用すればいいのに。ヘルパーさんは子供たちからも人気者。子供たちと話していると、私たちも元気をもらいます。玄関前で掃き掃除もお任せ。自分の経験が誰かの役に立つことが嬉しいですね。ちょっとしんどいなと思ったら、常務理事兼事務局長、松原博一さん。毎日の子育てや仕事に追われて、家事が大変な人や、最近足腰が悪くなり、家のことが難しくなってきたという人はおられませんか？ ちょっとしんどいな、助けてほしいな、と感じたとき、頼れる場所があれば少し気が楽になりますよね。もう限界というところまで無理をしないで、まずは気軽にご相談ください。経験や知識を持つシルバーの会員に手伝ってもらうことで、ゆとりが生まれ、利用者の皆さんの笑顔が増えれば嬉しく思います。また、サポートする側の会員さんも募集しています。特別な資格は必要ありませんので、今までの経験を生かして、地域の皆さんのお手伝いをしてみませんか。サポートする側もされる側も、人と人とのつながりの輪が広がり、稲川町がもっともっと元気になればいいなと思います。依頼も仲間もお待ちしています。問い合わせ、家事支援サービス、シルバー、電話 766-8686、子育て支援ホームヘルパー派遣事業、子供課、電話 767-7477。編集後期、誰しもが少し手助けがあれば、と思った経験があるのでは。そんな時、頼れる人がいる。それが人生経験豊富な先輩方であれば、こんなに心強いことはありませんよね。サービスを上手に利用して、少し甘えさせてもらうのもいいのではないでしょうか。花城、今月号から担当させていただくことになりました。ドキドキワクワクがいっぱいで、素敵な特派員報告ができるように、精一杯頑張ります。30ページ、31ページ、フォトニュース。図書館を探検だ。3月26日、図書館で本の森探検隊を開催し、17人の子どもたちが参加しました。本を使って10の問題を解きながら、図書館の利用の仕方や本探しのコツなどを楽しく学んでいました。重点道の駅候補に選定。3月27日、兵庫国道事務所にて、重点道の駅候補の授与式が行われました。重点道の駅とは、優れた取り組みを行う道の駅を国が支援する制度で、町は今回その候補に選ばれました。今後、町の活性化につながる道の駅の整備を目指します。色とりどりの選手館。4月3日から7日まで、町文化協会主催の選手館おひな祭りが開催され、期間中、約4000人が来場しました。明治時代から現代までの様々な年代のひな人形をはじめ、創作ひな飾りや段飾りのひな人形など、大小合わせて約700点が展示されました。来場者は、ひな祭りを祝う文化が伝えられていることが嬉しい。これからも続けてほしいです、と話しました。笑顔いっぱい桜祭り。4月6日、いいな桜通りで、2019稲川桜祭りが開催されました。今年は晴天に恵まれ、満開に近い桜が来場者をお出迎えしました。会場には48店舗の出店のほか、ふれあい動物園、青空キャンパスなどが催され、桜とともにたくさんの笑顔も咲きました。友達いっぱいできるかな。4月9日、町内の6小学校で262人の新1年生が入学式を迎えました。稲川小学校では52人の新1年生が入学。新入生は元気に歌を歌い、ワクワクした気持ちで新しい生活をスタートさせました。全国の舞台で大活躍。4月9日、レスリング大会で優秀な成績を収めた10人の選手が町長を訪問しました。第23回全国選抜少年少女レスリング選手権大会では、 辻優斗選手優勝、大森風花選手準優勝、後ろ颯太選手、池畑花選手、北村春人選手、いずれも3位が入賞。第33回中部日本ジュニアレスリング大会団体戦では、大会初の3連覇を達成。第33回ジュニアクイーンズカップレスリング選手権大会では、池畑奈良選手、池畑花選手、いずれも優勝。川村小町選手、池畑恵那選手、辻純奈選手、小山美久選手、いずれも3位が入賞するなど、いずれの大会も素晴らしい結果を残しました。上手に書けるかな？4月10日、フラットムッセで、フラット講座子ども美術ラボを行いました。今年度初回となるこの日は、仏像の模写に挑戦。参加者は、仏像の形をしっかりと見ながら描くのが難しかったけど、面白かった、と話しました。32ページ、すくすくいなっこ。みんな蝶の宝物、元気にすくすく大きくなあれ。10ヶ月から1歳までの4人のお子さんを紹介します。樋口恵ちゃん、白金10ヶ月。よく笑う末っ子長男、ケイ君。お姉ちゃん2人に負けずに、頑張れ。古田春ちゃん、白金1歳。お兄ちゃん、お姉ちゃんのことが大好きな春君。すくすく育ってね。東沢ラハトちゃん、白金11ヶ月。5人兄弟の末っ子。ハラと甘えん坊だけど家族みんな癒されてるよ。西村ここねちゃん、柏原10ヶ月。これからもたくさん笑って泣いてすくすくと大きく元気に育ってね。町の人口、平成31年4月1日現在、世帯数12536世帯、人口31116人、内訳、男性14919人、女性16197人。広報稲川第957号、発行日令和元年2019年5月1日編集発行稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話 766-8707、 ファックス 766-8902、 ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp、 電子メール、広報、koho@town.inagawa.lg.jp、稲川町役場代表電話番号 766-0001。 広報稲川の配布に関するお問い合わせ、公益社団法人稲川町シルバー人材センター、電話フリーダイヤル 0120-812-580。 なお電話の受付時間は9時から17時まで。土曜日、日曜日、祝日はお休みです。以上で広報稲川、令和元年5月1日、第957号を終わります。